Podcast, Shine Mono Himi Tu. This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第55回です。いや、大変ですよ。何がという話ではあるんですが、前回の第54回配信分を準備している時から、2歳になる娘の調子が良くないと思っていたんですね。それで病院に連れて行ったら、RS ウイルスに感染しているとのこと。大人がかかってもすでに体の中に抗体ができているから風邪のような症状が出るくらいで済むそうですが、赤ちゃん、年齢の低い子は違うみたいなんですね。気管支炎や中耳炎、場合によっては肺炎を引き起こすなど重症化しやすいそうです。そのため入院を勧められたわけです。しかし年齢がまだ2歳、一人っきりで入院できるわけもなく、付き添いが必要なわけですね。仕事なんてやってられないと有給を取得したわけですが、一般的に RS ウイルスは症状が出てから1週間から10日は症状が続くそうなんですね。まあ一般的な会社勤めの人間がポンと1週間休めるわけもなく、夫婦2人スケジュールをやりくりしながらの付き添いでした。そしてまた2歳という年齢はいわゆるイヤイヤ期、何を言っても嫌と泣かれてしまう反抗期、食べなきゃ体力をつかないのに病院食は嫌、薬も嫌、水分補給のため常時点滴につながれているのに関係なしに病室のベッドで全力疾走したり、ぐるぐる回転して点滴の線に絡まり首が締まる、もう一時も目が離せない消耗戦ですよ。見舞いに来てくれたうちの父親にどうしたものかと助言を請うと、こういったことを乗り越えていって初めて父になるのだと、そして父になる、何か是枝監督の映画のタイトルのようなことを言い始めて、なんだ有効なアドバイスもくれないと、もうどうしようもない。今回の一件で感じたのは、我々おっさん、電車やバスなど公共機関でもやたら咳をしたりくしゃみをしたりと好き勝手やってる姿が見受けられます。とりあえずマスクを着用しませんかと。もしかして体調が悪いのは RS ウイルスに感染してるせいかもしれない。関係ない人に広めないように咳したりくしゃみするなら、せめて公共機関ではマスクをしよう。ほんと子供にうつると大変なことになりますよ。子供感染、入院、親付き添い、仕事が回らない、経済の停滞、不景気再来、結果日本沈没と、いいことなしです。以上、咳が出るならマスクをしようとの注意喚起でした。さあシネマの秘密第55回始めます。今回紹介したい映画は、勘弁してよお姉ちゃん。オンラインストリーミングである Netflix で配信されていた2016年制作のトルコ映画。 Netflix の解説によると、お話はこんな感じ。弟が彼女にプロポーズをし、 ショックを受けた姉はあの手この手を使い婚約を解消させようとする。そして弟は姉の魔の手から婚約者を守ろうとするが、本作の放題日本版タイトルは勘弁してよお姉ちゃんですが、現代オリジナルタイトルはトルコ語でグルンジェ、日本語に直訳すると義理の妹という意味だそうです。これ現代と放題ではタイトルの主体が変わっていますよね。日本版では弟が主体ですが、トルコ版では姉が主体なわけです。ってわけで、日本版タイトルから連想する姉に結婚反対される弟の話ではなく、本作の物語は義理の妹ができる姉が結婚に反対するという話。それが正確なところ。映画を通して旗迷惑な姉とそれに悩まされる弟の婚約者、義理の妹となる女性の関係が描かれます。つまり本作は障害を乗り越えて成就させるという男女の恋愛ものというよりは女性同士の友情ものというわけです。いわゆる男同士だとブロマンスもの、その女性版ウーマンス、シスマンスと言っていい内容なんですね。このブロマンスものはいわゆる2000年代以降のハリウッドコメディを変えたジャパ島ギャングらによる一連のコメディ映画のジャンルですね。男同士のホモソーシャルとも言える関係を描くコメディ。それらのコメディをイスラム教国であるトルコの映画人が本案アレンジしてみたというのが本作勘弁してよお姉ちゃん。そして本作の主役である過剰なブラコン姉貴イエリズを演じ、脚本も担当しているのがグブセ・オザイ。元はテレビドラマで注目を集めたトルコのコメディエンヌだそうですが、2014年公開の映画デリハ、私はゼリハで脚本と主演を担当して映画界に進出。トルコにおいては女性でありながらコメディを手掛ける人というのはかなり珍しいそうです。つまりパイオニア的な存在と言えますよね。グブセオザイのお芝居としてはメイクを多用し、作品ごとに見た目姿を変え、漫画チックないわゆるサイレント時代の喜劇映画的なお芝居を多用、いわゆるドリフ的なドタバタコメディ、かなりわかりやすい面白い人というのを全力で表現している感じで、お芝居に新鮮味はあまり感じないわけですが、トルコがイスラム教の国であるというフィルターを通すと、この国にこんなコメディエンヌがいるんだと正直驚きを覚えます。大きな声では言いませんが、一家の名誉が汚されたとされた場合は、女性に対してその親族が名誉殺人を行ったりする風習が残る国ですよ。本作「勘弁してよお姉ちゃん」のお話としては、よくある家族による結婚反対ものという感じで、これまた新鮮味のない無難な感じなんですが、後半とある出来事が起き、ネタバレを避けたいので詳細を言わないですが、姉イエリズと義理の妹デニスが協力するという展開になるんですね。この展開に弟アフメト、つまりデニスの恋人ですね、アフメトは一切絡んでこない。それよりはトルコ女性よ、価値観によって対立するのではなく融和するべきだ、だって我々は皆プリンセスである、我々は何人だってなれるんだからと呼びかける感動的な流れとなっています。 それは男である弟アフメトは蚊帳の外に置かれますよ。トルコ女性を勇気づける映画と言っていいんじゃないでしょうか。それまであった首相職を廃止したり1期5年最長2期といった任期制限を撤廃したりと独裁体制を強化しているトルコのエルドアン大統領、アメリカのトランプ大統領とも牧師の解放をめぐって対立し経済危機を招くなど強権的な人であるのは確かです。あのトランプと張り合ってるわけですから。本作勘弁してお姉ちゃんがトルコで公開されたのは2016年、制作はもちろんそれ以前からでしょう。なぜ本作がトルコ女性を鼓舞する内容となっているのか、それはこういうことじゃないのかと思うんですよ。エルドアン大統領は演説などで女性と男性を平等にはできない、仕事優先は女性であることの拒否などトルコ女性はかくあるべしといった主張をことあるごとに繰り返しているわけですね。そういった権力者の女性軽視といった発言に対してのささやかな反発を本作で展開しているといったところではないでしょうか。私のことは私が決める。映画後半に日本版タイトルでは主人公であるべき弟アフメトが空気とかすのはこういったことからじゃないでしょうか。自立するトルコ女性を勇気づける映画、本作おすすめです。何より今年公開予定の映画デリハ2でグプセオザイは脚本主演だけでなくついに監督業にも進出。グプセオザイはトルコのコメディ界はもちろんトルコ映画界の台風の目となっています。描かれる物語よりも彼女自身の活躍存在が私たちは何だってできるとトルコ女性を勇気づけてるんでしょうね。
ポッドキャスト「シネマノヒミトゥ」を聞いてるよ。トイタコエウォー Apple Podcasts のレビューや Twitter トイタ Social Networking Service Day アーゲッテイクタダイタリカムソヤゴイケンダメダシウォー Apple Podcasts シサイブアロクのコメント Tumblr のメールフォーム Twitter アカウントAt Cinemana Himitsu ni, Oyo se tada kirito, Sai war e death, Omachi shi take all imas.
こんな感じで、勘弁してよ、お姉ちゃん、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。さて、最近気になったニュースの話を少しだけ。イーロン・マスク率いるスペース X 社が、最初の月周回飛行に参加するのは日本人の前澤友作と発表しました。前澤友作は日本人起業家、いわゆる ZOZO タウンの前澤社長のことですね。前澤社長は宇宙船の全席を購入、一説によれば1席100億円、それを6席から8席購入、そして前澤社長の他に様々な分野から選んだアーティストと共に月を目指すそうです。前澤社長はいわゆる剛力彩芽やら紗栄子やら華やかな恋愛遍歴が話題になるいけすかない成金といった印象を持ってたんですが、ちょっと見方変わりましたよ。仮に宇宙旅行に行けるだけの資産があって、普通は家族と行かないかな。それを赤の他人、それもアーティストですよ。そこにポンと一人100億円もおごるわけですよね。すごいです。粋な金の付け方をするなと。100億円をポンと渡せるってできないですよ。昔、20年くらい前に緒方直人主演で100億の男、というテレビドラマがありましたが、それは莫大な借金を背負った会社員が100億で 自分の人生を大富豪に売ってしまうといった話だったと思うんですが、そんな感じですよね。全く現実感のない絵空事みたいな話を現実に行う人、前澤社長ってそんな人だったんだ。しかしこの前澤社長、お眼鏡にかなうアーティスト、一緒に月へ行く100億円の価値のある人って誰になるんだろうと気になりますよね。今名前が挙がっているのが村上隆、これは分かりますよね。日本を代表する現代アーティスト、しかし年齢の高さがネックだろうとのこと。それに元スマップの香取慎吾、先日ルーブル美術館で初の個展を開いたそうですが、正直えっとなりましたよ。100億の価値はもちろんあるんでしょうが、やっぱ有名人タレントかと。それが悪いとは言わないけれど、まあ何にしても夢のある話です。宇宙、そこは最後のフロンティアなんですから。さあ、これで今回の配信は終わりですか。第55回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキニサンカイト、各種目 POB 配信、バックナンバーワー、ミックスクラウド、ニテイ配信中。Enjoy the next broadcast distribution.